So we're in Proverbs chapter 12.
箴言の12章です。
And start with verse 1. Whoever loves instruction loves knowledge, but he who hates correction is stupid.
箴言12章の1節をお読みします。訓戒を愛する人は知識を愛する。叱責を憎む者は間抜け者だ。
So here, the chapter starts off with a proverb about teachability.
この章はですね、まず教えるということに対して、その能力に対しての格言から始まっています。
And you'll find that this is a recurrent theme throughout the book of Proverbs.
そしてこのことは、この箴言を通して、全体を通して何度も繰り返されているテーマです。
You know, if you were to say, put...next to each proverb, everyone that had to do with teachability, if you just put a big T next to it, you would end up with a lot of T's, a whole collection of T's.
まあ、聖書全体でですね、この教えに関することというのがたくさん書かれていますので、そこに教え、teach の T という大文字をこう、あ、ここは教えられているところだなってこうつけていくと、もう全体がT のコレクションでいっぱいになると思います。
Well, it must be very important for God to put so, devote so much space to that topic. Obviously, it's very important to God.
ですから、これは、明らかに神様にとって非常に大切なことだと思います。
But you know, there's something about our old nature, the old man.The old woman, the person we were before Christ, it just does not like to be corrected.
けれども、一方で私たちのこの古い人というのは、古い人が持つその自然の資質の中には、この人から教えられる、正されるということを嫌うという傾向があります。
I mean, it hurts our pride.
それは私たちのプライドを傷つけます。
And we don't want to admit that anything's wrong.
私たちはなんか自分が間違ってるということを認めたくはないですね。
But the scripture says that, that he who hates correction here is stupid.
けれども聖書はここで叱責を憎む者は間抜け者だというふうに。
Now God isn't into name calling.
神様は決してですね、このそれを丸け者ってこう呼びたいわけではないわけです、ね。
Rather, to be stupid actually means to be unaware. It's like to be clueless, to not realize that something is happening.
この間抜けであるとか愚かであるということは、要は何も気づいていない、何もこう手がかりを持っていないというようなことです。
We have a rabbit at home.
私たちの家にはウサギを飼っています。
Well, one of the problems our rabbit has is he doesn't eat enough grass.
で、一つ問題があって、このウサギがですね、なかなか草を食べないんです。
He likes to eat this soft pellet food.
なんかこう柔らかいですね、ウサギ用の餌みたいなものしか食べないんです。
But the problem, because he doesn't eat enough grass, his back teeth grow. And, you know, the rabbit depends on chewing.If he doesn't get enough chewing and grinding on his teeth, his teeth will grow.
で、もしですね、草をこういっぱい食べないと、この歯がこう、なんて言うんでしょうね。噛み合わせが悪くなるというか、よく噛まなくなるので、どんどんどんどん後ろの方の歯が伸びてきてしまうんです。
And what happens, the rabbit, actually, he can't chew anymore. The teeth grow sideways and then his mouth is...infected and he could die.
もうあまり噛まないとこうどんどん後ろの歯が伸びてきて、今度はそれによって口の中が切れたりとか、噛めなくなってしまって、最終的には死んでしまうこともあります。
And so for his good, after that we really try, really try to feed him grass. The vet says, you know, hardly, not much pellet food. Give him a lot of grass.
ですから、なんとかして彼にこの草を食べさせようと、まあ、努力をするわけです。
The rabbit doesn't know. He doesn't know that he needs to eat grass. He's clueless.
彼は、それでもウサギの方はですね、その草を食べなきゃいけないということが分からないんですね。
I hold back on his pellet and give him a big fistful of grass. He just, I don't know if it's just me, but he looks like he's giving me this dirty look. Just kind of like, what's this?
だからこの柔らかい餌をじゃなくてね、それを隠して草をこう 与えようとすると、なんか自分だけかもしれないですけども、変な顔をして自分のことを見ます。
And sure enough, his teeth, one day he's not eating, something's wrong. We bring him to the vet to get his teeth. The vet actually clips his teeth off.
でも、もうね、なかなかそういったものを食べないので、ある時、もうその歯を今度削らなければいけなくなって、お医者さんのところに連れて行くことになります。
And there again, you know, he goes to the vet.And the vet is actually saving his life. If these teeth aren't clipped, he's going to die.
その、あの、ジョイさんの方は、ウサギの命を何とか助けようと思ってやるわけですけれども、ウサギにとってはそんなことはわけがわからない。
And when he's there, he's just shivering in fear. He just doesn't know what's going on.
でも何が起こってるのかよくわからなくても、本当にここで震えています。
But you know, I was thinking, that is like, that's what it's like. I mean, we're kind of like that with God.
で、あの、それを見るときに、私たちもちょうど神様にとっては私たちもこのウサギのようなものなんじゃないかと思う。
The difference is that God gives us correction, and we can receive correction. We can learn that this is the way to go. This is the way of life.
神様は私たちにその間違っていることを教えてくれます。叱責を与えられますけれども、私たちがそれをなかなか受け取れない。こっちに行くべきだっていうこと、それに従えないということ。
And to not receive it is, you know, to be like, to be a rabbit. No, to be a beast, you know, just insensitive.
もしそれにを受けない、叱責、懲らしめを受けないということは、もう本当にそのただの獣といいますかね、何が起こっているかわからない状態の、そういった、
So to be insensitive, okay. Let's go to, let's read verses 2 through 8.
そういった状態になってしまうということですね。では、2節から8節をお読みします。善人は主から恵みをいただき、悪を企む者は罰を受ける。人は悪をもって身を固く立てることはできず、正しい人の根は揺るがない。しっかりした妻は夫の冠。恥をもたらす妻は夫の骨の中の腐れのようだ。正しい人の計画することは公正で、悪者の指導には欺きがある。悪者の言葉は血に飢えている。しかし正しい者の口は彼らを救い出す。悪者は覆されていなくなる。しかし正しい者の家は立ち続ける。人はその思慮深さによって褒められ、心のねじけた者は蔑まされる。
So Solomon, in this chapter, Solomon is going to be contrasting, the righteous versus the wicked.
ここでソロモンは、正しいものと悪者というあの比較をしています。
And his father David did the same thing.
彼の父であるダビデ王もまた同じことをしています。
In Psalm 1, it's one of my favorite psalms. David contrasts the wicked and to the righteous, and he compares the wicked. It's like chaff, you know, that little light stuff that the wind blows away.
さ、詩編の一編のところで私の好きなところですけれども、ダビデはもう同じようにこの正しいものと悪いものを比較しながら書いています。そして悪いものの方は、風が吹いたら飛ばされてしまうもみ殻のようだというふうに言っています。
And he compares the righteous person to like a big tree that has these roots that just go down deep into the ground.
そして正しいものはまるでこの大きな木、深く地の底の方に根を張っている大きな木のように例えられています。
And this tree isn't moved. If it's hot, whether it's nice weather, cold weather, hot weather, it doesn't matter. The tree is stable because it's got roots down deep.
そしてその木というのは、天候がどうであれ、あの、いい天気であろうと悪い天気であろうと、もう根がしっかり張っていますから、そういったものに揺るがされることなくしっかりと立っていると。
The strength of the tree is actually in something you can't see. The strength of the tree is in its roots. It's below the ground.
その木の力というのはどこから来ているかというと、目に見えない地の中にある根っこがこうしっかり張っているから、そこから、その木の力というものが来ています。
And you know, the strength of a person is really in something you can't see. It's in their heart. It's in their faith in God.
人のうちにある力というものも私たちの目には見えません。それはその人の内側にある、神様から来ているもの。
It's, you know, God cannot be moved. There is nothing stronger, there is nothing more stable than God.
神様という方は揺るぐことがないお方です。And、神様以上にあのしっかりと安定しているという方はいません。
We are in, through faith in Christ, we are in God. We are rooted in God.
そして私たちは、キリストに、信仰を置くことによって、それを通して神様に根を張ることができます。
And as the scripture said, through faith in Christ, we are declared righteous. Therefore, we are the, these proverbs that we're reading about the righteous person. Through our faith in Christ, we become that righteous person.
聖書は私たちはキリストにあって義とされているというふうに書いていますから、ですからこの、箴言の中に出てくる、正しいものというのはキリストに信仰を置くものは義とされています。それをそういった人たちのことを書かれています。
And since this is our root, Christ's righteousness is our root, you can say, I will not be moved.
そして私たちはキリストの義に根を張っていますから、決して揺るくことがないというふうに言うことができます。
Verse 4 says, an excellent wife is the crown of her husband.
4節のところにしっかりした妻は夫の冠。
Later on, in chapter 18, he's going to 18:22, he says, "He who finds a wife finds a good thing and obtains favor from the Lord."
この箴言の後半の方22章のところに、あ、ごめんなさい、18章の22節のところに、良い妻を見つける者は幸せを見つけ、主からの恵みをいただくとあります。
In the last chapter.Chapter 31, he's going to talk a lot about the godly woman.
そしてまた、最後の章、31章のところでは、ソロモンは、この神に従う女性についてたくさんのことを書いています。
And he says her worth is more than rubies, and I believe in Japanese it says more than pearls.
そしてその31章のところには、彼女の値打ちは真珠よりもはるかに尊いというふうに書かれています。
Well, you know, I don't really like...rubies. I'm not into rubies, and I don't think I'd like wearing a crown. But I have to say that I am very thankful for the wife that God has given me.
まあ、英語ではここが真珠ではなくてルビーとなっているんですけれども、私はそんなにルビーも別に好きではないし、あの冠をかぶりたいとも思いませんけれども、でも神様が私に与えてくださった妻を本当に感謝しています。
Let's read verses 9 through 12.
では9節から12節をお読みします。身分の低い人で職を持っている者は高ぶっている人で職、
Verses
9. 身分の低い人で職を持っている者は高ぶっている人で職に乏しい者に勝る。正しい者は自分の家畜の命に火を配る。悪者の憐れみは残忍である。自分の畑を耕す者は食料に飽きたり、虚しいものを追い求める者は思慮にかける。悪者は悪の網を張るのを好み、正しい者の根は芽を出す。
Verse 10 says, a righteous man regards the life of his animal.
10節のところに、正しい者は自分の家畜の命に気を配るとあります。
We see in the scripture, God cares about animals.
私たちは聖書を通して神様がこの家畜とか動物にを、愛しておられる。気を配っておられるということを見ることができ
ます。 And, you know, a godly person will also share this quality.
ですから、この神に従う人たち、神を敬う人たちは同じようにこの思いというものを、まあ、持っていることになります。
Because cruelty to animals really exposes cruelty. It's a disregard for life.
この、生き物に対しての残忍さというものは、本当にこう命に対する残酷さとか、命を無視するといったそういったことを表している。
And you know, I think this is something, as I've observed from growing up and stuff, it kind of comes natural to the old, the unredeemed person, the flesh.
けれどもこれは、まあ自分が育ってきたところを見ても、 そうですけれども、このまだ救われていない人たちにとっては本当に、自然の肉の、まあ、思いだと思います。
I remember when I was a little boy, it seems like little boys have even more of this than probably little girls.
小さな、子供の頃はですね、男の子の方がより女の子よりも残酷かもしれません。
But you know, it's part of adults. It's, if we're honest, we need to, if you look at humanity and be really honest, it's, that is a reflection of this.Of the flesh, of the sin, evil that's in men's hearts.
けれども大人もやはり同じだと思います。よくよく自分の心を本当に考えてみると、検討してみると、やはりどこかにそういった動物に対する残酷さといったもの、生き物に対する残酷さといったもの、それが、あるんじゃないかと思いますし、それはやっぱり悪いもので罪だと思います。
I mean, you see it all over the world.When I was in the Philippines, I first noticed down there, down in Mindanao, they had these little, like little teepees all over the place. And I wonder, well, what are those things?
Little wooden. 行った時にですね、なんかあちこちにちょっとこう木でできた何かこう囲いみたいなものがいくつもあった。
But what they found out, there were roosters used for cockfights.
で彼らは、昔そこでよくその闘鶏鶏を戦わせるということをやって
And they would they put little pins like razors on their feet and so they just ripped each other to shreds
その鶏の足にですねなんかこう刃物のようなものをつけてそれで戦わせるということをして
You know I think they've even done that in Japan who we were up in the I mean it's I use that as an exampleLet me use another example. I was watching the news the other day.
And when I
always watch the news on the internet, and you get the, you click on a story, and they have the little, they have like a one sentence description of the story, and you click on it and watch it.
私はよくインターネットでニュースを見るんですけれども、まあ、最初にこうちょっと題が1行ぐらい出ていて、まあ、それをまたクリックするとその詳細が見えるというようなものです。
And one story there was about a cat. Some young, it's a young boy or it's a teenage boys were caught throwing a cat in with a bunch of guard dogs or something.
あるニュースではですね、まあ10代の男の子たちがなんか猫を捕まえてきてそれをいっぱいなんか犬がたくさんいるようなところ番犬みたいなのがたくさんいるようなところに、まあ、猫を入れたというような
ニュースがあります。 When I first saw it, I thought, oh, what's that story? And then I realized, why would you want to watch the story? I mean, the whole reason these boys did it was cruelty, this kind of appealing to this morbid curiosity to watch a cat get ripped up.And then they had it on the news so everybody else could watch it. Maybe they. It's a long.
That's okay. もうすでにですね、その男の子たちがそういった残酷な行為をしてるわけですね。猫をその犬の中に投げ入れて、でも犬がその猫を引き裂くようなそういったところを、もうすでにそういった残忍な行為が行われているのに、それをまたあえてニュースにして。映像に映してでなんで自分はまたそれを見たいと思うのかと。
But you know, this is the same desire. It's part of man. It's part of the fallen man. It's what caused the people in the Roman times to go to the Colosseum to watch somebody get eaten by a lion.
それは本当に人間のこの堕落してしまった罪の一部だと思います。昔の時代にもですね、人がこのコロシアムに行ってですね、そこで人々が獅子にライオンに噛み殺されるというのを、まあ、見るといったそういった競技といいますか、そういったあれもわざわざそこに見に行くという。
But you know, I don't want to act like self-righteous. You know, there are people in the world that are like this and like that. No, the As Jeremiah said, the heart of man, it's desperately wicked.
私はここで別に自分を義としてですね、人が間違ってるとかっていうことを言おうと思っているわけではなくて、ジェレミア、
ジェレミア、
エレミアも言いましたけれども、本当に人の心はもう絶望的に悪いものなんだということをエレミアも嘆いていました。
And this is just evidence. This is the human condition. It's a part. This is why Jesus died on the cross.
これが人間の、その状態なわけです。で、これをだからこそ私たちにはイエス・キリストのその十字架の死というものが必要な、です。
Okay. Verse 11.
11節。
Maybe I'm going to skip over it or I'll go quicker. He who tills his land will be satisfied with bread.
11節。自分の畑を耕す者は食料に飽きたり。
In this day and age, if you didn't till your land, you wouldn't have any bread.
この時代はですね、特に土地を耕さなければ食べるものを得ることができませんでした。
But you know, most of us are not farmers, but this applies to our lives in general.
今ここにいる私たちはほとんどは別に農夫ではありませんけれども、でもこのことは私たちの生活にも適用できると思います。
Yeah, I think of our spiritual lives.
霊的な生活を考えてみたいと思います。
And it's if you diligently study the scriptures, if you plow in, and just dig in to God's truth, you're going to be satisfied.
もし私たちが本当に一生懸命ですね、この聖書を学ぼうと思って深く掘り下げて。行くということをしていけば必ずそこに満足を得ることができます。
Tilling the land really wasn't all that fun.
けれどもこの土地を耕すというのは決して楽しいことではありません。
I mean, I grew up in farming areas, and in the spring when they're tilling the land, they're just going back and forth, breaking up the soil.
私は農場のところに育ったので、小さい頃見てますけれども、もう本当にただこのまず土地を耕すというのは行ったり来たり同じところも土を掘り起こすだけの作業。
But it was so important because if you didn't do that, the fruit or the plant needs to have the soil tilled in order to be able to grow up and bear fruit.
でもそれをすることが非常に大切です。それはそうすることによってその土地が土が、植物を生えさせることができるようになるから。
Let's move. We're going to go from verses 13 all the way to 28 this time.
では続けて13節から28節をお読みします。悪人は唇で背きの罪を犯して罠にかかる。しかし正しい者は苦しみを免れる。人はその口の実によって良いものに満ち足れる。人の手の働きはその人に報いを与える。愚か者は自分の道を正しいと思う。しかし知恵のある者は忠告を聞き入れる。愚か者は自分の怒りをすぐ表す。利口な者は恥ずかしめを受けても黙っている。真実の申し立てをする人は正しいことを告げ、偽りの証人は欺き事を告げる。軽率に話して人を剣で刺すような者がいる。しかし知恵のある人の舌は人を癒す。真実の唇はいつまでも固く立つ。偽りの舌は瞬きの間だけ。悪を企む者の心には欺きがあり、平和を図る人には喜びがある。正しい者は何の災害にも合わない。悪者は災いで満たされる。偽りの唇は主に忌み嫌われる。真実を行う者は主に喜ばれる。利口な者は知識を隠し、愚か者は自分の愚かさを言いふらす。勤勉な者の手は支配する。武装者は苦役に服する。心に不安のある人は沈み、親切な言葉は人を喜ばす。正しい者はその友を探り出す。悪者の道は彼らを迷わせる。武装者は獲物を捕らえない。しかし勤勉な人は多くの尊い人を捕らえる。正義の道には命がある。その道筋には死がない。
These verses deal with speech.
これらの箇所は人の口のから出る言葉について語っています。
And there again, that's a theme. So many of the proverbs do.
で、 これもまたこの箴言の中でたくさん出てくることです。
Because speech, words are such a big part of our lives.
この言葉というもの、私たちが語る言葉というものは、私たちの人生の中で非常に大きな役割を持っています。
I mean, words have such power to either bring you down or to lift you up.
この言葉というのは本当に、人を、まあ、落としめたりまた立て上げたり非常に大きな力を持っています。
I mean, just think about everyday life.
日々の生活を考えてみてください。
I mean, how much time do we spend, you know, rehearsing or having something that someone said to us go around over and over in our minds?
私たちはどれだけの時間をこの自分が言ってしまった言葉、もしくは人から言われた言葉に対してそのことを思い巡らすことに時間を費やしているでしょうか。
What did he mean when he said that?
彼が言ったのはどういう、一体どういう意味なんだろうか。
Or, why did I say that?
もしくは、ああ、なんであんなこと言っちゃったんだろう。
Words are important.
言葉というのは非常に重要です。
In verse 16 it says, A fool's wrath is known at once, but a prudent man covers shame.
16節に愚か者は自分の怒りをすぐ表す、不幸な者は恥ずかしめを受けても黙っていると。
There are people who are always wanting to give somebody a piece of their mind.
中にはですね、すぐにこの怒りを、まあ、表したいという人がいます。
But it says here, a fool, he doesn't check himself. He's got no self-control. Whatever he feels, he immediately...He just immediately tells somebody off.
そういう人は特に自分の言おうとすることとか心をチェックすることもなくですね、何か怒りの感情に駆られたらもうそれをすぐに人に伝えたいと。
If he's angry, he just lets it out.
本当にカッとなったらすぐそれを表に出します。
Have you ever, when you're angry, a good thing to do is just to stop, try to check yourself and just ask yourself, why am I angry right now?
怒りの感情を持った時に皆さん一回それを止め自分を止めてですね自分をこう点検してなんで今自分は怒ってるんだろうと考えたことはありますか。
And you may find when you ask that question is well my pride was hurt or you know this touched some area of insecurity in my life.
おそらく、自分のプライドが傷つけられている傷つけられたんだとか、もしくは、自分のうちにある、まあ、不確定な不安定な部分、触ってほしくない部分に触れられてしまったんだということに気づくかもしれません。
Now, I know that it feels good to vent your anger.
怒りをですね、まあ、そのままこうボンと出してしまうというのは、まあ、気分的に一瞬いいかもしれません。
And it might seem at first it may seem that it feels good. You get some immediate relief by just letting it out.
その瞬間は何かその感情を、まあ、解放することができて気持ちいいかもしれません。
But the problems then come after that. Problems come because of what you said in your anger.
けれども問題はその後やってきます。その怒りによって自分が発してしまった言葉でまた新たな問題を引き起こす。
And so many arguments begin like this.
で、多くの口論というものはこういったところから始まっています。
There's an escalation.
どんどんどんどんこうエスカレートしていってしまう。
One person shares and gives another person a piece of their mind, and then that person hears it, and he gets offended. And what are you saying to me? And he gives them a piece of their mind.
一人の人が何かを言うとそれに対して怒りに駆られてそのまま。それをぶつけ返してしまう。そうするとまた今度はお前こそ何言ってるんだと言ってまた返ってきてしまう。
And the problem gets bigger and bigger. And what could have started on some little thing becomes a huge thing.
そしてどんどんどんどん問題が広がっていって、最初はほんの小さなことで始まった口論が本当に大きなものになってしまう。
And you know it can lead to broken relationships.
そして最後はその関係を壊すというところまで行ってしまうことがあります。
But you know, wisdom, as God says, it could be a lot of these problems could be prevented if we just take God at His word and say, don't just vent your wrath immediately.
でもここで神様は知恵を与えてくださっています。知恵というのが そういったところから私たちを守ってくれるものですから、ここでもその怒りをすぐに表すものは愚かなものだというふうに教えてくださっています。
And all through the Proverbs, when they talk about speech, they talk about in verse 17, God wants us to speak the truth.
そしてずっとこの私たちが語る言葉について書かれていますけれども、17節にあるように神様は私たちに真実を語ってほしいと願っておられます。
And that's a major difference between the righteous and the wicked.
これはこの、義なるもの、正しいものと悪いものとの、まあ、大きな違いになります。
And I do, this is another thing that I see in human nature.
これはまた、もう一つ人間の、まあ、自然に持っている資質の一つだというふうに思います。
You mean you see kids a lot of times, little kids, you know, they'll have a problem. They need to be disciplined at first because of lying.
子供なんかを見てますと、子供たちというのはしつけが必要ですけれども、最初にそのしつける理由となるのが、まあ、彼らは嘘をつくということがよくあると思います。
Did you eat that cookie? And the child is sitting there with crumbs all over their mouth. No.
クッキー食べたでしょ。もう口の周りにいっぱいつけながら食べてない。
But you know, it happens. It's a part of that fallen nature.
でもそれもやはりまたその堕落してしまった罪の一つだと思う。
In verse 18, he talks another thing about speech. He says, "There is one who speaks like the piercings of a sword."
また18節にですね。警察に話して人を剣で刺すようなものがいると。
Some people really can slice into people with their words.
ある人は、本当にこの言葉を持って人を裂いてしまうことがあります。
But you know, I say this as some people, you know, and I think about it, I've done it.
で、私は今このある人々がというふうに言ったんですけれども、私自身もそういうことをしたことがあるなと思います。
And I think one of the worst feelings in the world is to know that my words really sliced into a person.
そして、really hurt a person. この世でもう本当に最も嫌だなとひどいことをしてしまったと感じることの一つとしては自分の発した言葉が人を傷つけてしまった、裂いてしまったということを知るということです。
I mean, you think about it, that I caused suffering in this person by what I said, and it's just like, oh, I wish I wouldn't have done it.
考えてみてください。ああ、自分が言ってしまった言葉でこの人をこんなに苦しめてしまった。あんなこと言わなければよかったと。
But the end of verse 18.Says, but the tongue of the wise promotes health.
けれども18節の後半を見ますと、しかし知恵のある人は知恵のある人の舌は人を癒すとあります。
What a great thing to think about! Just as it's really horrible to think about how you can slice somebody apart. What a great thing to think about that your words can build somebody up, that they can really make a difference.
自分の発した言葉で人を傷つけてしまうということはもう本当に非常に、悲しいこと嫌なことだと思うんですけれども逆にですね今度その自分の発する言葉で人を癒すことができるということを考えるとなんて素晴らしいことではないでしょうか、
ね、I mean, verse 25, look at verse 25 anxiety, it talks about anxiety bringing depression but it says, but a good word makes it glad
25節を見てください。心に不安のある人は沈み、親切な言葉は人を喜ばすとあります。
And you know there are so many people in this world burdened with anxiety, burdened with depression.
この世には本当に多くの人たちがこの心に不安とかですねを抱えて不安とかまた気持ちが沈んでしまうような鬱になってしまうようなそういった重荷を抱えている人たちがたくさんいます。
What a wonderful thing to think. Words, as it says here in the Bible, words can bring hope to a person, can bring them out of that.
でもそこにこの聖書に書いてあるように言葉がその人に希望を与えることができるというのは本当に素晴らしいことだと思います
。 I think we see that in the Proverbs. So much is at stake in our words.
ですから、 本当にこの神言に出てくる言葉、ごめんなさい、この言葉というのはですね、非常に大切なものだと思います。
Verse 26 says, "The righteous should choose his friends carefully."
26節のところに、正しい者はその友を探り出すと。
I mean, you are the people you hang around with really have an effect on your life.
皆さんがいつも一緒にいるような仲間、友達というのが実は本当に大きな影響を私たちに与えています。
I remember I became a Christian when I first was a believer. I worked at the ski resort.
私はクリスチャンになりたての頃ですね、まだ覚えてますけれども、スキーリゾートで働いてました。
And the atmosphere there, most of the people were just into, you know, feeling good. They were just into partying, and there weren't many Christians there.
まあ、リゾート地ですから、そこでにいる人たち、働いている人たちもみんな何かこう楽しいことをするのが好き で、まあ、クリスチャンの人はそんなにたくさんいませんでした。
And I remember my early days as a Christian were not good. The influence of these people, I would fall so easily. I'd go to a party and, you know, just the people around me, and I'd end up getting drunk, and then I'd just feel guilty about it.
でまあ、私がそのクリスチャンになりたての頃というのはですね、まだそんなに信仰も強くなくて、そういった周りの仲間たちと一緒にもうこう遊び回ってパーティーに行ってしまったり、そして最終的にはそこでまあ酔っ払ってしまったりで、後からこの罪の意識を感じたりということを。
And interesting, there was one guy there, I remember, who he grew up in a Christian home, and he used to talk to me, andYou know, he would encourage me and just say, you know, that's okay. You know, it kind of helped lift me up.
で、まあ、そこにですね、一人の、クリスチャンの人がいて、彼はクリスチャンホームで育って、非常に信仰がしっかりしていた人で、まあ、そんな中でも私を一生懸命励ましてくれて、こう立て上げようとしてくれていました。
And what was interesting, years later, I joined this group, Youth with a Mission.
何年か経ってですね、今度私はユースウィズミッションという、まあ、クリスチャンの宣教団体のグループに入りました。
And just the opposite effect happened there. I was around people who were just full of faith, who loved God, and the effect of them really helped stir my own heart.
でも全くそのリゾート地にいた時と、状況が逆になって、今度は周りの人たちがみんな信仰に非常に熱心で、神を愛して一生懸命使いようとしていた人たちが周りにいたので、その影響を自分もすごく受けて成長しました。
One night we were on Waikiki, right in downtown Honolulu, and we were doing what was called an open air. We'd kind of gather around, sing songs, do skits, and people would gather a crowd, and then we would preach the gospel.
ある時ですね、みんなでそのハワイのワイキキというところで、賛美をしたり、いろいろトラクトを配ったりして人を集めて、そこで、まあ、メッセージをしようというそういった集まりをやっていました。
And after this, one night after we were sitting and talking to people, I looked up and there on the sidewalk is this guy passing out flyers.
で何回か、まあ、そういうことをやった後ですね、ある晩のことなんですけども、こうちょっとパッと目を上げたら、ある人がトラクトを配ってる人。
And it was John Crosby, this same man that was with me at the ski resort, the only Christian I knew there.
でその人こそがそのジョン・クロスビーといってですね、私がスキーリゾート地にいた時に唯一のクリスチャンで、私をこう励まし続けてくれた人だったわけです。
Years later, thousands of miles away, I just happened to meet him. We were on the same sidewalk.
ね、もう本当にその数年後になって、もう何マイルも離れたところで、ハワイという地で、彼にそこでばったり出会いました。
And the interesting thing was, he was backslidden.
で、面白いことに、その時彼は逆にちょっとこう信仰から離れてしまっていたんです。
He was no longer walking with the Lord.
もうその時は主と共に歩んではいませんでした。
And I saw some of these friends that he had there. They were kind of these tough looking, you know, he was a big guy. He had a scuba diving company there.
で、まあ、彼はですね、別の人たちと一緒にいたんですけども、他の人たちは スキューバダイビング の, あの、まあ、会社の人たちでなんかこうごっついような大きい人たちがいました。
But I saw what irony.
でもまあ、あのなんという皮肉なんだろうなと思いました。
Here, before I couldn't even stand for the Lord because of the people around me, and he was the one who kind of helped me, you know, to get me, help me stand up again.
最初の時は私の方がもうこの主の前にあのしっかりと立つということができずに、周りの人たちの影響にも負けてしまって、そこで彼が私を唯一こう励まし続けてくれて、
and now he was the one and he's backslidden, he's down, and it looks like the friends that he's around are not so good, and I'm the Jesus freak, you know, I'm the guy out there preaching on the street.
その数年後に今度彼と会った時には、彼の方がもうその信仰から離れてしまって、ちょっとなんかあんまり良くないんじゃないかなと思うような人たちとつるんでっていうか、まあ一緒にいて、で、あの私の方はもう逆に今度ジーザスフリークのようになってしまって、
But anyway, I really saw, first of all, just the power of God.
まああの。とにかくですね、私はそこに神の力というものをまず見ました。
And I was so thankful for the people in my life that have influenced me.
そしてまた私の人生に本当に良い影響を与えてくれた人々にあの感謝をしています。
And I hope I influenced him. You know, we went out anyway. I'll leave that story. But,
まあ私もあの彼にその時いい影響が与えられていたらと。まあ、願ってはいますけれども。
Okay, let's move into chapter 13. I don't know how far I'm going to get here.
では続けて13章の1節から6節。知恵のある子は父の訓戒に従い、あざける者は叱責を聞かない。人はその口の実によって良いものを食べる。裏切り者は暴虐を食べる。自分の口を見張る者は自分の命を守り、唇を大きく開く者には滅びが来る。怠け者は欲を起こしても心に何もない。しかし勤勉な者の心は満たされる。正しい者は偽りの言葉を憎む。悪者は悪臭を放ちながら恥ずべき振る舞いをする。正義は潔白な生き方を保ち、悪は罪人を滅ぼす。
Can you read? Let's go through 12, verse 12.、
はい、では、もう少し先まで読みます。12節までお読みします。正義は飛んでいるように見せかけ、何も持たない者がいる。貧しいように見せかけ、多くの財産を持つ者がいる。富はその人の命の身の代金である。しかし貧しい者は叱責を聞かない。正しい者の光は輝き、悪者の灯火は消える。高ぶりはただ争いを生じ、知恵は勧告を聞く者と共にある。急に得た財産は減るが、働いて集める者はそれを増す。期待が長引くと心は病む。望みが叶うことは命の木である。
Verse 12, their hope deferred makes the heart sick. Verse 12, I'm jumping.
12節のところですね、期待が長引くと心は病むというふうに。
We are created to have hope. That's how God made you.
私たちは希望を持つように作られています。
You know, in the famous chapter, 1 Corinthians chapter 13, Paul said, and these three abide, faith, hope, and love.
パウロも第一コリント人への手紙の13章13節のところで、いつまでも残るものは信仰と希望と愛ですと言いました。
Hope is a confident expectation of something good coming.
この希望というものは、何か良いものが来るというその絶対的な確信。思った期待です。
Once you lose that expectation that something good is going to happen, if you lose the expectation of a future good, you no longer have hope.
もしその、将来何か良いものが来るということをその期待できなくなってしまったら、それはもう希望を失うということになります。
You know, if you say, well, we've done all we could and all we can do is hope.You know, that shows you've given up hope. You don't have hope.
もしですね、ああ、もうやるべきことは全部やったなと、あとはただ願うだけだっていうような言い方をするときというのは、実はあのそこに、まあ、期待をしているわけではなくて、ちょっと半分諦めかけていると。
But Peter says, in 1 Peter 1:3, we have been born again into a living hope.
ペテロは、このように言いました。第一ペテロの1章の3節に、私たちはみんな新しく生まれ、生ける望みを持つようになったと言っています。
If you are born again, you have every reason for hope.
もし皆さんが新しく生まれ変わったものであるならば、この希望を持つという希望を持つことができるその、理由を持っています。
You have every reason to have confidence and to confidently expect future good.
皆さんはこの将来良いものが与えられるということに本当に確信を持って期待をすることができるはずです。
Because your hope is not based upon anything in this world, things that may or may not come work out.
なぜならば、その、根拠という、根拠になるものというのが、決してこの世の、そうなるかどうかわからないような、あやふやなものに、根拠を置いているわけではないからです。
But if your faith is in Jesus Christ, your hope is based on Jesus. Jesus overcame the world.
もしキリストに信仰を置いているならば、その私たちの希望というものはキリストに置いていますから、
Jesus overcame the world.
ですから、イエス様はもうこの世にすでに打ち勝ってくださったわけです。
You know, death.Even death could not keep Jesus down.
死ですらもこのイエスを打ち負かすことはできませんでした。
When Jesus was resurrected from the dead, he proved that he had the victory over the evil one, over anything that would that keeps people down in this world. Jesus won the victory.
イエス様が復活されたことによって、よみがえったことによって、この世のすべての悪に打ち勝ってくださったということ。私たちを、まあがっかりさせるような、陥れるような、すべてのその悪いもの、悪に打ち勝ってくださったということを証明しています。
And because Jesus is alive, that's the center of our faith. That's the fact that we rest everything on. Jesus is alive.
イエス様は生きておられます。だからこそ私たちはそこに、希望を置くことができます。そこが根拠になります。
And because he is alive, our hope is in him. We have a living hope.
イエス様が生きておられますから、私たちが置いているその希望というものは生ける望みになるわけです。
Nothing can stop it.
それは何者も止めることができます。
As Paul said in Romans chapter 8, who will separate us from the love of God?
パウロも、ロマ人への手紙の8章35節のところで、私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですかと言っています。
Praise God for hope that we have.
私たちがこの持つことのできる希望というものを本当に神に感謝します。
I want to encourage you, if you find that you're lacking hope,
もし皆さんの中に何かこの希望を持てない人がいるならば、
And it happens.It happens to people.
で、確かにそういったことは起こると思います。
It happens to Christians.
クリスチャンの人にとっても期待が持てないようなことというのは起こると思いますけれども。
And one of the things that happens, you start getting down, you start getting depressed, anxious.
そういうことが起こると本当にだんだん心配になってきたり不安になってきたりすると思います。
And as David said to himself, he said, "Put your hope in God."
そのような時にこそダビデが言ったように皆さんのその希望をキリストに置いてください。
And so if you find yourself lacking in hope, take a look and I'll bet you'll almost always find that your hope has been misplaced.
もしですから皆さんが何かこう希望を見失ってしまっているような時があったらば、ちょっと調べてみてください。自分の希望をどこに置いているのか。おそらくキリストではなくて別のところに置いてしまっているんじゃないかと思います。
More than likely, your hope is in something that is letting you down, something unsure, and it's just got you shaken up.
おそらくその置いてしまっている希望というのが、置いているところというのが何か本当に不安定なものだったり、私たちの心を揺さぶってしまうようなもの。
And I just encourage each one of us, put your hope in God. Put your hope in Christ. He's the living hope.
ですから本当に皆さんにぜひお勧めしたいと思うんですけれども、ぜひキリストにこの希望を置いてください。
Let's pray right now. I'm going to wrap things up.
ではお祈りします。
Your Father, I thank you for the truth of your word.
お父様、あなたの御言葉の真理をありがとうございます。
I thank you for the living hope for Jesus Christ.
イエス様、イエスキリストにある生ける望みをありがとうございます。
Lord, perhaps some of us have misplaced our hope. We've put it in other things, or we just don't even have it, and we're shaken up.
主よ、私たちのうちにはあるものは本当に希望を見失ってしまって、別のものに、キリスト以外のものに何か、希望を置いてしまって、そこで、本当に心を揺さぶられてしまっている者たちがいるかもしれません。
Lord God, help us right now to lift our eyes upon you, to receive that living hope that nothing can take away from us.
主よ、どうか今私たちがキリストに目を留めて、そして、あなたから本当に、そのしっかりとした希望をいただくことができるように、何者もそれを妨げることのできない、揺るぐことのないものをいただくことができるように助けてください。
Lord, Lord, you said that you have come to give us life, you've come to give us hope.
主よ、あなたは私たちに命を与えるため、希望を与えるために来てくださったと言ってくださいました。
And I pray, Lord, that you would just blow away the dark clouds of this world that try to block that out.
主よ、この世の本当に黒い雲が私たちの視界を遮ろうとしていますけれども、それらをどうか主はあなたが取り除いてくださいますように今祈ります。
And once again, Lord, I pray that the light of Christ would shine brightly in our hearts, and our hope would be strong, our hope would be secure.
そしてどうかキリストの光が私たちのうちに強く輝いてくださり、私たちの希望が、信仰が本当に強められますように。
If God be for us, who can be against us?
もし神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対することができるでしょうか。
We love you, Lord.
主よ、私たちはあなたを愛します。
But more importantly, we know you love us.
でもそれよりももっと大切なことは、あなたが私たちを愛してくださっているということです。
So we just put ourselves in your care.
私たち自身を主の御手にお委ねいたします。
In Jesus' name we pray.
イエス様の御名によってお祈りします。
Amen.
Amen.